スキップカーズイベントのポッドキャスト、アウェ
ー。いや、俺ね、毎回会うんだよ。
いてもいいし、
僕2回しか見たことない。
なんかコータン作るたびその人が前にいて、俺がなんかつけてるみたいな形になるって嫌だから、一回その人を行かせた上でジャンクション置いてからこう入るんです。
あ、気になる。
さあ、ということでね、もう始まってますけれども
始まってんだこれ、
コータンのマンションも久しぶり、そして、なんと、今日7月だから、5ヶ月ぶりの、ポッドキャストということで、全国のですね、数少ない、ポッドキャストファンの皆さんお待たせしましたということでね、ポッドキャスト。でもね、本当にポッドキャストを待ってくれてる人本当に実際いてですね、大阪のシアターセブンっていうところがあって、ダイナマイトナイト先輩が映画を公開したところ、そこの、支配人の福住さんっていう人、まあ、名前言っちゃったけど、その人がすごいこのポッドキャスト好きで、でこのポッドキャストきっかけで東京のトークライブに来てくれて、うちでもやってくださいみたいな、それで実現してないんだけど、で直樹先輩はこの間映画でそのシアターセブン行った、ジューソン、そしたらそこの、実は私ここ辞めるんですよ、その人、だからあれでそれ言っていい話だった。多分大丈夫だ、それでそれがもう結構もう決まってるから、じゃあどうしようみたいになって、で直樹先輩と二人で話してて、じゃあせっかくだったらなんか大阪のそのジューソーのそこでなんかできるといいですねっていう話をしている最中、だから多分その人は聞いてくれてるはず。
一人のためにじゃあ向けて、
まあ他にもいるから。まああと後輩バンドマンで、ハイパービームのボーカルだった田原亮二、亮がですね、すごくポッドキャストを聞いているということを言ってくれましたけどね。まあそんなわけでですね、5ヶ月ぶりの復活ということ。
前回どうやって終わったか覚えてますか？
覚えてないです。前回ちょっとひどい言い方だった気がする。
あの一応その成人向けを語ろうみたいな感じで始まり、全員が酩酊していって、
そうだよね、
2回目か3回目ぐらいでもういいやって言い始めて、で最後に達也さんがそれでも一応締める形で最後のポッドキャストでまだまだプロモーション続きますみたいな感じで終わりましたね、確かね。
あ、最後の
一言、はい、
ありがとう、いい話だよね、友達がそうやってプロモーションのことを、ね、言ってくれる、
そっから空白の、
そっから空白の5ヶ月間あって、で精神向けもまだまだちゃんと売らなきゃいけないんですよ、はい、実際問題、はい、そのためにめちゃめちゃ頑張って忙しくしてますから、はい、とりあえず2人スキップカーズがこの間も名古屋、大阪名古屋行ってきたし、もうそれもすごかったんだけどさ、名古屋本当にホテルの宴会場で
なんか心配してるみたいな遠藤さんのツイッターありましたよね、
まだあの旅行みたいな、
そうだから旅行の宴会場でやったライブみたいな感じで、それよりももっとこなれた感じ、そこの宴会場たまにライブやってるらしいから、だからそういう感じでやってきたりとか、だからやっぱやれば CD はちょっとずつだけで売れる、だからやっぱそこの部分も助かるなということで頑張ってるわけでございますけど、今日はまあ久しぶりにコータン時代で、コータン時も5ヶ月模様替えですよ。ね
え、でレコードが増えてしまって、
ああ増えた、
それちょっと
増えたね、はい、
なので収まりきらない。
お前のレコード買った情報と、なんかアーティスト活動的な、なんか調子こいた感じのフェイスブックそれ見てます、はい、あ、こいつ調子こいてるっていうことどんどん、これはこいつが先に酔ったらもうめんどくさいことになる、
いやいや、ちょっと
先に酔っちまおうってぐらいの、
そうですね、
作曲依頼が来たみたいな、はい、作曲依頼とそこら辺のやっぱりコータのなんていうんですか、こうアクティブすぎる活動、
はいはい、
でもあのこの5ヶ月間でね、ちょっとあーコータかっこいいなと思ったな、コータが MV 撮ったアーティスト来たでしょ、うちらのゲストで、
戸渡君ですか、
あ、戸渡君、
はい、
で戸渡君がちょっと話してたことを思い出したんだけど、はい、あの戸渡君がなんかそのコータに会って、あの人すごい人ですと、でなんどうしてって言ったら、みんながなんかその戸渡君を汚す、
あ、はい、
なんか
ペンキをめっちゃかけたんですよ、
だけどこう普通の人は遠慮してかけちゃうんだって、でそれでコータがいきなり走ってきて、お前ら何やってんだって、もっとこうだよっつって人一倍こう荒らしてかけたっていう時に、 あいつも成長したな。
いや、あの、それは嘘です。嘘です。
尾崎豊みたいな。
いや、嘘です。
ペンキまみれ。
嘘です。それは全然嘘です。誇張されてますし、多分間違えて覚えてるんじゃないですか。
そんなことない。だってホテルが言
って
たん
だよ。いや、だって僕はかけてないですもん。僕は
じゃあだからその書き方じゃダメだよっつってお前がすげえ叱ったっていう。
いや、叱ってないですよ。ゲラゲラ笑ってたんですよ。みんながあのすごい気を、やっぱタレントっていうか出役なんで、はいはいはい、気使ってアーティストだから遠慮してかけててるんですけど、そうそう、まあ遠慮してかけててもまあペンキだからそんなにこう何ですかね、あの調整ができなくてベチャベチャベチャかかって、はいはい、本人がすげえ苦しそうなのを見てて、
それで笑す
ゲラゲラ俺が一人で笑ってたって
違うな話が
よく。そうです、
うん、いやでも戸渡り小穴があの人はやっぱすごい人ですねって言ってた。
ああ、もうありがたい
です。それはこっちとしてもね、はい、聞いて、あれいい話だ、うん、やっぱりすげえ普段はちゃんとやってんだろう、ね、やってるからこそね、うん、いやでもやってるとは思ってたけど、はい、なんかこうやっぱポッドキャストのさイメージそれも強いじゃない。
はいはい、
だから
管巻いてるみたいな。
管巻いてるし、いい加減よってるとか、はい、
ポッドキャストのイメージってあるの。
こんたくないです。でもまあ普通に
でも方の、
うん、でもなんかやっぱりちゃんとしてる。だから特に MV 撮ってもらった後とかはちょっと敬語になりそうなのそれは本当にすごいなこいつって思う俺やっぱそういうとこすげえ素直だから、いいもん見たなと思うとそうですよねって言いそうになるんだっけ
でも今井さん、その戸渡君がゲストに来てくれた回でその彼のビデオを見てくれたみたいで、で LINE 来てあのPV っぽいやつ撮れるんだねって
。撮れるじゃん。
はい、
なんかいわゆるっていう
結構正攻法というか、
はい、ストレートのやつも撮れるんだなっていう
のやつだった
んだ。まあ撮れるとは思ってたけど、ああなるほどみたいな、らしいの撮ってるんだよみたいな、
はい、
いや悪いことじゃないよ、はい、本当にいいビデオだったけど、はい、まあそんなのもあって、
スキップカードの時もどっちかというともっとアイデア勝負
です
も
ん ね、あの一発の何かね、は
い、でもそれを OK って言ってくれるのもスキップカーズぐらいしかいないっていうか、
まあね、うん、まあ、コータも普通の撮りたくないだろうしね、
はい、うん、っていう、うん、
でもやっぱみんな見たやつはすごいいいって言うけどね、特にバンドマンは。だからプロが褒めるんだよね。
そうですね、スキップカーズと同じですね、じゃあ
ちょうどいいとかもすげえ褒めてくれるけど、やっぱみんなプロね、うん、あれすっげえ面白いねって言ってくれるやつは何かやってるやつみんな。
そうですね、
あやっぱそうかって、
自信ありますけどね、あれ面白いなと自分でも思いますけど、
前編をかけた壮大なシャリって通じにくいのかな
っていうのもあるけ
ど、うん、まあそんなこんなもありつつ、
はいはい、
で問題はこの5ヶ月間空いたけどやっぱりやり残したことがあると、
はい、
それはや何なのかっつったら、やっぱり達也とにインタビューしてもらって政治向けを語るっていうこと、はい、スキップカードを語るってことがまだやり残してる。
そうですね、
ということで達也にも来てもらって、そしてもうまたもやあのなんていうんですか、もう俺の中でミスターリベンジャーと言っても過言ではない、
はい、
もう太郎ちゃんもうすごいです。かんね、麻布十番潰れました、神田潰れました、
はい、
ね、まあ、潰れたっていう言葉悪いけど閉めました、はい、ね、まあ、じゃあラジオ的に言うのは卒業ですよ、はい、ね、卒業しましたと。2店舗卒業して、もういい加減、しばらく開くだろうと思ったら、この野郎、やっぱりやります、ミスターリベンジャー。なんと、いつぐらいの、この秋ぐらい
?9 月のね、頭目標です
。はい、来ました。9月の頭ぐらいに、3店舗目の、この餃子のお店を。
素晴らしい。
あのね、タルちゃんはね、この話一つとっても応援しがいがあるねやっぱり。
ありがとうございます。
ああこんだけのリベンジかますやつなかなかいないと思うんですよ。そういう意味で本当に素晴らしいなと思うんですけども、
本当にご縁に助けられて、
ああすごいことだよ。
すごい、
この短期間に。
そうです、
ね、ああまあその辺の話も面白いから一本ぐらい撮りたいなと思ってるんだけど、はい、太郎ちゃん、
はい、
あの青木太郎餃子役っていう回のタイトル
っていうポッドキャストのタイトル、うん、その回は
フリーター家を買うのに合わせたんですけど、
ああでもエビちゃんが毎回つけてるでしょ。
そうですよね。
そうなんですよ。
でもこれ言っといたらやってくれるんじゃないですか。
これは言っといたらやるん
です。だから丸つける感じですよね。
そうでもやんねえんだよな
信用できないその辺は
でちょっとその達也の成人向けをやる前にちょっと俺もすげえ思いして持ってきたから、ちょっとみんなに本をまたね、本の贈呈会をしてやろうかな。 でまだね今日はねちょっと弱いのよ。まずね、これ漫画家が見た手塚治虫、これ漫画に描かれた漫画の神様、手塚治虫をいろんな人が描いた、
はいはいはい、
例えば藤子不二雄、
はいはい、
古谷光俊、
はい、
そしてですねもうこれあの伝説の原稿破り事件出てきます。この原稿破り事件っていうのは
知らない、
手塚治虫先生があまりにもまあ完璧主義者でギリギリまで締め切りを遅らせた。でこの人いやらしいところで印刷所の機械が止まるそこの寸前ぐらいまで分かってる。だからその機械がギリギリまで、それの本当のギリギリのタイミングを間違えて、
うん、
その編集の人も頑張ってギリギリまで待ったんだけど無理で、それで原稿を編集者が神様の原稿を破ったという事件なんですよ。
腹が立てすぎてってことですか、
はい、この真相について書かれてる。これは古谷光俊さんが書いて
る、
ダメ親父レモンハートとか。
古谷さんがアシスタントとかやってたってことその時。
古谷さんってもともと手塚先生のとこいたの、そっから赤塚さんのとこ行ってるんで、で相当マニアックな人たちがこれ書いてます、だけどこれ実は俺ほとんど読んだことがあって、でこれあの買ったはいいけど立ち読みできないじゃん。これ覚えてるの、ハンズモンで買ったの、
ビニールでね、シュリンクされてるからね。
そうそうそう、 JFN のね番組のゲスト出る前にハンズモンの本屋は結構いい本屋で落語関係充実してたりとかちょっとマニアックな、だからいつも夜の楽しみなのね、ハンズモン行ってる。でこれ見てあこれ買おうとって買ったんだけど、知ってんじゃん俺で、あったら絶対にあげようと思ってこ
うと。ありがとうございます。
これ帯見て思ったんだけど、やっぱ A 先生いて F 先生が語るやっぱ手塚治虫っていうのはやっぱ聞きたかったよね。
そうなの、 F 先生は意外と照れ屋で手塚治虫の影響って多分一番直系で受けてるのに、F 先生は本当ねごくわずかしかない。
漫画道もあれ結局 A 先生だから。
そう
ですね、そうそうそうそう、
F 先生が語る。でそれは何でかっていうと F 先生のいいところで A 先生がそれを得意としてるから自分は踏み込まないという、この手塚あの藤子不二雄のねこの天才的バランス、
バランスね、
確かに藤本先生がどう思ってたのかって、
うん、
もっとちゃんと聞きたかったですね。
あのねエッセイ漫画みたいなんでもうねそれこそ単行本未収録みたいなのがあって、ドラえもんができる日はみたいな、
はいはいはいはい、
ええ、しょう
がない。あの赤ちゃんがコロコロとか、
ああそう、ね、それ
それ、ね、
それそれはあのミュージアムとかにはありますよね。
なんかその類で手塚先生に触れたやつがなんかあったんですよ。それで昔ねそのすげえマニアックな話になっちゃうんだけど、あの600円ぐらいで軽文社とかから出てたさ、なんかだお化け大百科とかあったでしょ、
はいはいはい、
今古本屋ですごい値段がついてる、はい、昔の、
はい、
そういうシリーズで藤子不二雄大百科っていうのがあった、手塚治虫の大百科と藤子不二雄大百科っていうのがあって、藤子不二雄大百科の中にはそれが俺載ってた記憶があるの。俺もそれもうどこに行っちゃったか分かんない。
君じゃないの、ちっちゃい工事サイズのやつでしょ。
そうそうそう、だから文庫本よりもうちょっとちっちゃい小学生が読むのにぴったり、
ありますね、
小学生が読む図鑑みたいなちっちゃい、
ありますよね。
あれが今すごいんだよね、故障が高くてね。
へ
ー、テーマごとにね、
そう
人気のあるやつとか、
あとはその、あれ昔の学研が出してたスリラー大百科とか、
ね、あ
なんとかブックスみたいな、あれも高いんだよ、
うんうん、
だって復刻した恐怖スリラー大図鑑みたいなのが静岡の本屋で見たけど5000円よ。
復刻版でですか。
要するにそれをもうまんま復刻したの、
それで5000円です、うん、復刻版が。
だから復刊 .com とかでもそうだし、でもまあ意義あることやったなと思うんだけど、
当時あのそういう児童向けも結構内容がえぐくて、
そう
なんだ、なんか世界の拷問特集とか
言ってた。そうそう、コンプラ、コンプラ何して
るの。ないないない、だから
しかも相当リアルな絵で、
だそこら辺はトラウマになりますね。
そうそう、
そこら辺はそれが石原豪人とか、
そうそうそう、あのだからやっぱり世代的にあのコーネリアスの山田さんとかがそれをアルバムジャケットに持ってきたりとか、地球危うしだっけな、あそこら辺世代的にやっぱすごくわかるっていうか、
だって石原豪人すごいのはとてつもないエロいイラストレーションしてるのに反面少年向けとかで描いてる。
あ、江川達也的な、
あーまたちょっと違う、
違います、
怪しさが違う、
怖さとやらしさと、大抵女性はこう半裸、あと金髪系が多いんですよね。
そうそうそう、だから伊藤聖雨の、伊藤聖雨ってあのいわゆる SM の残酷絵みたいなの描いた人がいるんだけど、その伊藤聖雨感と少年感みたいな、だけど筋肉とかに固執してるから三島由紀夫感が、 それを考えるとこの人はゲイなんじゃないかなとやっぱ思ったりする感じ、
ちょっと勉強不足です、わかんないです
けど、いや面白い、そうそう、石原浩司の話とか、その石原浩司とかのことさ、竹熊さんがさ、あの要するにサルマンの流行る浩司の竹熊さんが結構さ書いたりしたよ。知ってる竹熊さん全然食えなくなっちゃって今、ちゃもうちょっと前で、その食えなかった時期のことをあの本にしてる。だから40代でフリーになる辛さ、40代のフリーの人間の仕事の辛さっていうことをとうとうと書いた本があって、それでみんな、あの竹熊さんがね、サブカルの神みたいな、
それは文で
書いてる。それがちょっと前にちょっと話題になってる、出版会で。
そうだね、確かにサルマンも本当は今でこそカルト的な存在だけど、決して大ベストセラーつうか、
いやでも
なったわけではない
もんね。個人がね、ギリギリ慣れたけどみたいな。相原浩司もやっぱり、ね、なんかしぼんでっからね、正直。やっぱあんだけすごいなって思うの、金字塔作ったけど、金字塔作った人のご半生って誰も追っかけてないだけで、結構なものがあると思うんだよ。バンドもそうだけど、あの大ヒット曲を歌った人はなぜここでバーテンをしてるのそんなのもザラにある話だから。特にバンド業界はもうバレバレだから今や。だからもうみんな開き直ってツイートもするし、それをいち早くやった人っていうのが
かけたです。
ちょっと名前言いづらいそういうなんかその
何個かあって、
何個かあるけどなんかこう先輩方の中でも、あ、この人たち開き直ったなっていう人はすごいなと思う。だって生活できるわけないんだから、それがもうバレてるけど、その要するにお約束の芝居みたいなもんで、来てるお客もそれに触れないしって。だそれはそれで美しいんだけど、ちょっと今の SNS の時代だとちょっときついんじゃないのそれっていうところもある。だったらだから今の若いバンドマンが楽なのは、これからバイト行ってきますっていうことを書くやつは、平気で書くやつはそっちの方が強いと。でもやっぱりアーティストってそこの意識がセンスがないから、そういうの書かないんだよね。そのくせ今日はプリプロだみたいな、それがもうぶん殴ってやろうかな、
それは書くみたいな。
無名のバンドがね、何がプリプロじゃん言葉だけ知ってるからさ、レコーディングってだって昔と重みが違うんだからさ、ちょっと違うよって思いたいけどね、あの教えてあげたいけど。で、また続くは漫画シリーズ、ゲゲのニュース。これやっぱ、コウタも彼女ができたからやっとあのいい子ができたっぽい。これ彼女に読んでいただいて、
コウタの女房を目指してね。
はい、
これ漫画なの？
これ違うよ、
これは
小説。で、あの NHK の朝の
テレビ原作？
原作です。まあ相当膨らましてるよ、ドラマ、だから、たけし君はいみたいなもんだよ。
この小説があって、あのドラマになったの？
そうよ。
なるほど。
これ相当売れたから。
ということは、水木先生公認のそういう小説で。
だって奥さん書いてるからね。
あ、これ奥さんなんだ。
そうだよ。
小説、
村、ね、
一応フィクションという体を取って
る。あの人の本当の本名。さあ、そしてこれね、父手塚さんもですが、手塚誠が、手塚誠はだってお前と同じビジュアリスト
ですよ。ビジュアリスト作家ですから。
そうですよね、
これ映像ですよ。これ読むと、もうクリエイターは一回落ち込むね。その手塚さんのねお父さんだからって言うんじゃなくて、手塚誠がすごいのは、お父さんを別の人として見てる。クリエイターのすごい人っていう風に、ね、客観的に書いてるのがすごい。
父親としてじゃなくて、
そう、父親としての部分も好きだし分かってるけど、もう そういう存在じゃないだろう手塚さんもってことを理解してるわけ、まあね、これはおっかないもんだよな。
でも一番辛いですよね、なんていうか、
手塚さんの父親ってね、
辛いっすよね。
普通にサラリーマンやってるだけだったら、
ですよ、
父親手塚治虫
って言うけど、きついっすよね。
むちゃくちゃ
辛い。ご本人はそれなりにアバンギャルドのことしてるけど、絶対比べちゃられちゃうし、辛いですよね。
そうなるともうこの愛らしい表紙がまたいろんな見方ができるかもしれない。
でも手塚誠のこと大好きで、手塚誠が自主映画の回とかやると、ちゃんと並んでこうやってニコニコ笑ってこう見に来てるのが手塚さん。それ超忙しいんだよ。そういう話のエピソードもすぐ泣けるし、なおかつ絶対に俺に勝てっていうメッセージも送りながら、でも俺は負けないっていう
ああだからな
んだろう、常にファイティングポーズを取ってる手塚さんもいるわけ
です。息子さんがそういう仕事に就いたってことで同等なこうリアルなライバル心を燃やしそうだよね。
そう、そこがかっこいい。
手塚治虫さんの凄さって本当漫画家の新しい世代が出てくると、ベテラン的立場から絶対見ない、
はいはい、で言いましてた、
絶対対等に、いや僕はこっちの方がすごいんですみたいな。
そうだから石森章太郎
にめちゃめちゃ嫉妬したみたいな。
龍神沼帰った時、あじゃあね純か、それで嫉妬して手塚さんから電話かかったんだよね。石森章太郎自分でもなんであんなことしたのか分からないです、すまなかったみたいな。
漫画じゃ、漫画じゃないって言ったんですよね確か。
そう、
でも手塚治虫に嫉妬されるってすごいよね。
それプラス手塚、俺謝る手塚治虫がすごい、うん、僕は嫉妬していたんですと。なんてかっこいいんだこの人は。
水木先生の漫画にもありますよね、一番じゃないと死んじゃう男みたいな話。
そうそうそうそう、
あれ手塚さんですよね。
で一時あの作風変わったのもとにかくみんなが劇画劇画って言うから、じゃあ俺も
俺だってできるぞ、
劇画なんて描けるぜみたいな感じで、ああいう
だって名作で俺は大好きだけどドロロ、ね、あれ作品的には人気がなくて失敗してるけど、
あそうなんですか、ドロロ
は、でも俺はあれ大好きだもん、
面白いですよね、
最高でしょ、
買いと思うけどね、
だってあれがないとコブラないじゃん。だってテラサ・ブイチは絶対そうじゃん、
う
ん、
そうね、
うん、でドロロは水木しげるへのひがみだから、
だから妖怪ものなんですか、
本当にすごいと思う。だからそういう人間臭いところも含めて手塚さんのすごさ、
手塚先
生もう出てこないでもこんなすごい人。さあそしてね、ね次どうしようか、じゃあこれはもう先上げちゃう、これ達也、あの辺見純呪われたシルクロ、これあの本吉でやっと見つけて500円、これまだ本吉のあれもついてる。
そんなのいいんすか。
いいです全然大丈夫です。この辺見純さん、これはですね、な呪われたシルクロードっていうタイトルだけど、これ描かれてるのは八王子、要するに昔八王子から、横浜まで、だから今もさ横浜とあれ八王子ってつながってるじゃん、これ絶対こっちの影響なの。要は絹、要するに絹の糸だから、カイコさんね、おかえこ、キートをその運んでたルートと、それでそっから八王子が一回盛り上がる、ふわっと。だけど今その八王子の道、そのシルクロードって言われた道は全部衰退してる。でなぜかここで、の山ほど働かされてた、まあだからあの麦峠の八王子場みたいな、いろいろ女工さんとか
来る。八王子と横浜はそういうのって
橋高線ってあるでしょ。
知らなかった。あ、そういうことなんだ。
いや、俺の推測、公式では書かれてないから。
この写真やばいね。
そうだから、その八王子がのそのシルクロードについて誰も書いてない時代にこれを丹念に調べて、あの時代にノンフィクションにしてる。で、この八王子城址ってあのミステリースポット、心霊スポットとして超有名だけど、なんで心霊スポットになっちゃったかっていうのは、ここで実際にいろんなことがあったから。その同僚堂っていうところでおばあさんが殺されたりとか、そういういろいろちょっと土地にまつわる因縁みたいな、そういうことがあってこの本有名なんだけど、あの未来を予見してるみたいな。だって昭和の時代、昭和50年代の本だから。でこの辺見純さん、これね男たちの大和も書いてるんだけど、これ角川春樹のお姉さんで、この本がなかなかなくて読みたかったけど、だけど下北の本吉で見つけた。で500円だったからいいやと思って買っちゃった。
だってすごいですよ、もうこの巻末の新刊特集、うん、本年後半の映画化野獣シスでした
来た
いつだよ、
松田優作、
1980年代の。
そうそうそうそう、
いや幅広いね今ちゃん。
そうなの、俺はその辺そうなの。
これはちょっと、じゃあ
それとはね、あとこれも達也、これあの高原英里っていう人がいて、ゴシック、いわゆる日本におけるゴシックみたいな、ものを定義してる人がいる。でその人の書いたこの怪談生活という怖いものとか、それにゴシックが混ざった、で江戸時代とかもちゃんと、この人すごいちゃんとしてる人で文章を読むと、その怪談生活っていうのこれちょっと読んでほしい。
今ちゃんやっぱ怪談とかこういう系やっぱ幅広く追求してるよね。
さあのね、俺ね本当になんで怪談好きなんだろう。俺お化けを信じ、基本的に信じてるかとか、あとなんか 守護霊がどうのこうのとかって話とか、うん、俺全く興味ない、うん、あのいわゆるマイバースデーの延長みたいなあの女子のマイバースデーの延長みたいな、ああいうのは嫌いなの。あとなんか宗教がかってるとか、うん、生き霊がついてるとか水子がついてるとか、ああいう霊媒師とか、うん、あれ大嫌い。そうじゃなくて階段ってすごい面白いのが、全部たどるとどっかにぶつかる、すべてが。だから民族学的なアプローチって言ったら、柳田国夫とかみたいな都市伝説の人だけど、絶対なんか元ネタがあるっていうのと、うん、あと怖いっていうことと面白いっていうのがものすごく俺の中で同義な、うん、大笑い、大爆笑、お笑いとかっていうのと恐怖っていうのと、それがこう相反するものだから面白い。
今稲川淳二笑いながら階段喋るらしいです。
ああ、でも笑いながらっていうわけじゃないけどね、
なんかってなんか記事で最近読みましたけど、
う
ん、
それはまあ大げさだと思うけど、あの人ももう本当にみんな考えなきゃいけないのは、あの人の芸がもうなくなっちゃうの。だからやっぱ稲川淳二を襲名する人いていいと思うんだけどね、後見者として本当正統的な、もう落語と同じになってるから、あの人。
確かにそうです。
あの人も多分なんか一話一話語るごとに何かがこうすり減っていってる気は、でも周りがもう今定番として求めちゃう。しかもなんか甘っさいこう笑い的な要素で見ちゃってるところも今あるでしょう、うん、でも結構あの人の場
合だからね、多分ね真剣にもうその自分の種を明かさなきゃいけないと思ってると思う。だから情熱大陸出たの。
あ、出たんですか。
それでもう情熱大陸でもうすごい自分が本気で階段を作ってるってことを明かしちゃったんだ
よ。へえ。家庭のご事情とかはそこに別に語ってない。
そこの部分もある程度は。ああ、
結構壮絶ですもんね。
そうそうそうそう、
ご家族の話と
かすごいですよね。
そ
ういうのもあるから、
そこの部分もあると。んで、あとはねそんなに多くないだから、その意味でもう階段の本しかない。で、太郎ちゃんにはこれです、もう今リベンジャーとしてすごいなと思って、殺人者はそこにいる。これあの文庫 X にもなってるんですけど、文庫 X の中って、
はい、持ってます。
持ってる。
持ってます。
あ、そっか。じゃあ、はい、こうだ。
謎です。
あれだよね、
多分立つ
これか。
北関東の。
そうそうそうそうそう、はい、
これあの話題になりましたよね、この表紙がね。
そう、文庫 X ね、うんうんうん、
ルパン、ルパンを探す。
ちょっと、はい、あざ、これ読みます。確かに気になってた。
あの清水清さんという作者がいるんだけど、この人は桶川ストーカー殺人事件があった時に本当の真犯人を見つけたのはこの人なの。警察を動かしたのもこの人。
あれ、達也にあげなかったっけ、
これは。
いや、違う、桶川ストーカー殺人事件。
桶川もらったかな。
それと、じゃあ太郎ちゃんはこれあげるわ。怪談ゆうた話。これはですね、京都に怪談社っていう会社があって、要するに、ひょんな出会いから怪談を語る人が2人いて、そこの初期の人が書いてるね、これ。
はい、
で、どういう成り立ちでかあの会社を作ったかとか、どうやってイベントをやったかとか、そういうことをすごい書いてるんだけど、
はい、
これ、あのね、憧れたの、俺これ。なんでこの本買ったかっていうと、俺たちもこうやってポッドキャストとかってずっと喋ってんじゃん。で、これが商売になったらいいなみたいな。でもそれって多分この人たちも同じ考え方して、でうまいこと会社作って回る人間を見つけてなんとかやったんだよね。まず先に事務所借りちゃって、そっからやったっていう、それに階段が乗っかってるっていう、ちょっとした面白い話。へえ、
ありがとうございます、はい、
でこれ2冊ともそれにあの加えて、その怪談者のこの初期の人が書いた百物語、ごめんなさい、カバーないけど、息子が、
すごい、
息子があの息子がちょっと取っちゃった
あるあるだよ、は
い、で、竹書房の実話怪談本ってクソ多いから、あのすげえチェックして買った方がいい。で、あのこの人はもう大体 100% 外れのない黒木あるじ、無惨百物語、こちらもぜひお楽しみください
ありがとうございます。怪談物
相当興味
持って
きたね。夏だったら。
で、以上です。
ありがとうございます。
ね、あ、OK で。さあ、ということでね、じゃあ1週目は本の贈呈会ということで、ちょっと夏が近いということで、怪談ものがね、ちょっと増えちゃいましたね。ということで、今井さんのポッドキャスト、また来週です。